るさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので聞いてくださいね。
はい、
あかりちゃん、
はい、
なんかの番組が始まる前に素敵なプレゼントをいただきましてありがとうございます。
野田姉さんお誕生日明日おめでとうございます
よくわかったなと思ってびっくりしまして、さらにびっくりしたのが、
はい、
今日ブルーでコーディネートしてるんですけども、
そうですね、薄いブルーで、
そうなの、はい、それでねいただきましたネックレスがね、キラキラ光るブルーの石と、ま、ホワイトの石が組み合わさって、
はい、
すっごく素敵なセンスのあるネックレスをいただきまして、
ありがとうございます。まさかのかけてもらったら、
そうすぐ
ぴったり嬉しい。
こっちも最高に嬉しくって、
よかったです。
センスいいし、コーディネートはコーディネートなんて思っちゃったんですけどね
コーディネート本当にバッチリ、
本当に気分がぐんと上がりました。
よかったです、おめでとうございます
ありがとうございます。まあ本当に年を置いといて嬉しいですね、誕生日は
いつになっても嬉しいですよね。
そうですよね、
1年に一度。
そうです。そういえば24年ぶりって言われた、まあ、スーパームーンと皆既月食見れなかったね。
残念でしたね。残念でした。ちょっと曇ってたかな。
まあでもね12年後楽しみにしていきたいと思います、ね、
そうもあのその時までみんなちゃんと生きて、
そうですね、
元気に生きて、
そうですね、頑張っていきましょう。
はい、
ロングランの話になりましたけれども、
はい、
あかりちゃん今日はちょっと難しい話、ちょっとためになる話を教えていただけるということで、
はい、そうですね、まずはですね、はい、大河ドラマ館の跡地がですね、うん、蟹市の魅力発信スポットになりました。
あー、新しい会館になったという形ですね。
そうですね、
はい、
あの大河ドラマ麒麟が来るの放送に合わせて、うん、蟹市の花フェスタ記念公園で開館していた大河ドラマ館なんですが、
はい、
その跡地に5月16日日曜日に、はい、明智の庄の館というところがオープンしました。
実は早々に行ってきたんですよ、は
い、お早いですね。
すっごくかっこいい入り口なんですよ。
お、どんな入り口ですか？
あのね、墨絵っていうのかな、
はい、
あのアニメーション的な絵なんですけども、
はい、
墨で描かれた明智光秀左、
はい、
右に森蘭丸でようこそって書いてあるんですよ。
かっこいいですね。
かっこいいの。そして中に入るとすぐ左手に、
はい、
明智光秀の肖像画のレプリカだと思うんですけど、掛け軸がね、はいはい、お迎えしててすごく素敵。
あら、
皆さん行ってほしいですね。
いいですね。その魅力を今日も語っていきますが、
はい、教えてください。
明智の庄の館はですね、うん、蟹市の歴史や文化などの周囲の魅力を発信する拠点となっていくそうで、
はい、
館内は6つのテーマ別にゾーンが分かれていて、うん、パネル展示だったり映像コンテンツが楽しめるんだそうです。明智の庄や明智光秀はもちろんなんですが、
うんうん、
木曽川左岸、志野茶碗や人間国宝に指定されている陶芸家の方、うん、そして蟹市にゆかりのある戦国武将、くくりの宮などを紹介しています。
そうなのよ、蟹市にまつわる歴史がここでわかるんですよね。
そうなんですよ。この明智の庄の館を担当している職員さんに注目ポイントを聞いてきました。
これはいいですね。
はい、6つのテーマの中でも特に木曽川左岸に注目してほしいそうです。
ほう、それは、
はい、ここにはかぐや姫の散歩道があって、
うんうん
う
ん、
もうすでにたくさんの人に来ていただいているスポットなんですが、
はい、
実は歴史を語る上でとても重要な戦いが行われたことのある場所なんです。
へ、まあ、あのかぐや姫の散歩道というのは、うん、以前あかりちゃんもね素敵なロケーションとして、ね、はい、使われて皆さんも広くご存知の方も多いと思いますが、
は
い、
そうなんです。
そこが歴史的にも重要なものがあったということで。
そうなんです。その戦いっていうのが、うん、承久の乱なんですよ。
聞いたことなかったですね。
そう、 鎌倉時代に起こったこの戦いなんですが、最初の合戦があったのが木曽川左岸だったそうで、最初の合戦が大井戸の戦いといって、木曽川左岸はまあ土田の大井戸の私にあったということで、この戦いだそうです。
私もそのね、難しい上級の乱って、
はい、
承認の承っていう字書いて上って読むんですもんね。
そうです、そうです。
で、上級の乱ってなんだろうと思って調べてみたら、どうやら日本の、まあ、歴史上初めてと言えるほどの朝廷と武家の武力による戦いのことだと言われてますね。
そうなん
ですよね。すごい歴史的ですよね。
そうなんです。これは来年2022年放映される予定の大河ドラマ、
はい、
鎌倉殿の13人の主人公は北条義時なんですが、
はい、
承久の乱は北条義時を中心とした幕府軍と後鳥羽上皇を中心とした朝廷との戦いですので、承久の乱が取り上げられる可能性がありますよね。
またまた蟹氏ちょっと大河に絡むかもしれない。
本当そうだといいですよね。
確か主人公の役をするのが小栗旬ですよね。
お、そうです ね、
ちょっと注目ですね、来年も。
そうですよね、この今回大河ドラマ麒麟が来るの放送をきっかけに明智の将もね、知っていただけたので、
はい、
今回の鎌倉殿の13人でも蟹氏のことをね、知ってくれるといいなと思いますね。
そのためにも今開かれている明智の将の館、ぜひ足を運んでいただきたいですね。
はい、明智の将の館はですね、なんと入館料無料です。
ありがたい、
ありがたい。ただし、花フェスタ記念公演の入園料は必要ですので、お確かめください。
は
い、
そうですね、ちょうど今は、まあ、あのローズウィークの時期なので少し金額が変わってますからご注意ください。
でもバラが綺麗ですね。
そうですね。あっちもこっちも見たいとこいっぱいですね。
そうですね、展示の内容はですね、今後少しずつ変わっていく予定だそうで。
ほら、また出かけなくちゃ。
そうなんですよ、だから前行った時よりも、あ、ここ違う、楽しめるのがいいですよね。
蟹市民としては誇りの部分がいっぱい見えてきますから、
はい、
まあ、楽しみがどんどん膨らんでいく。
そうなんですよ、
素敵な館ができましたね。
きっと蟹市民の方でも知らないことあると思いますので、この蟹市の魅力をね、新たに発見できるスポットになるといいなと思います。
本当にそう思います。まあ、今はね、コロナ対策万全にしながら進めていますので、皆さんぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、
そうですね、よろしくお願いいたします。
なんかワクワクすること少なくなってるから、こうした情報は嬉しいですね。
そうですね、新しくなんかこういう素敵なスポットができたって言われると嬉しいですよ ね、
ま
あ、野田姉さんが先に行ってたので私も行かないんだなとその迫力のある
そう、かっこよかったよ、
墨絵の大きなね、ものだったり見てみたいなって思います。
はい、おすすめです。
はい、
さて、もう一つ非常にお得なお話があると。
そうなんです、健康づくりでお得をゲットということで、蟹市健康ポイント授業というのがあるんです。
はい、
これは検診や健康づくりに役立つ講座を受けると、健康ポイントがゲットできるということで、はい、
健康講座を受けたりするとポイントがつく。
そうなんです、
面白いシステムですね。
面白いですよね、その健康ポイントが6ポイント貯まると特典がもらえるということです。
なるほど、
はい、
何かそういうポイントをゲットするってお買い物する気分ですね。
なんでしょうかね。対象はですね、市内に住んでいる20歳以上の方になります。
はい、
はい、で、参加の流れとなるんですが、まずは健康増進課、こちらは子育て健康プラザマーノ内にありますね、や国保年金課、各地区センターで配布している健康チャレンジシートを受け取ってください。
健康チャレンジシートというのがあるんですね。
はい、そうなんです、
はい、
市のホームページからもダウンロードできるので楽ちんだと思います。
はい、
検診や健康づくりに役立つ講座を受けてください。その後ですね、
でも自分のためにもなるし、
さら
にポイントも作って、
ね、嬉しいですよね、健康ポイントがもらえる検診や講座は健康チャレンジシートで確認してください、書いてありますので。
やっぱり健康チャレンジシートってのが非常に大事だということが分かってきましたよ。
はい、大事です。検診は1つ以上受けることが必須となってきます。
はい、
でこの健康チャレンジシートなんですが、はい、検診を受けたらそこのチャレンジシートに検診名と受けた日を記入してください、
うん、
そしてですね講座に参加するとスタンプがもらえます、
は
い、ので健康チャレンジシートを忘れずに持って行ってください、
うん、なるほどね。あの子供の頃に朝の、まあ、ラジオ体操に参加するというにカード出してましたけど、そんな感覚ですね。
いいですねそう、そんな感覚ですね。いろんな検診があるんですよね。検診や講座があって、
うん、検診って市から来る検診案内あるけど、それも関わるってことなのかな。
そうですね、あの各検診がこの特定健康審査とか、うん、岐阜健やか検診とか、その対象となる検診がそのチャレンジシートに書いてあります。
そうですね、ちょっとねこのあたりは本当に細かくなってきますから、もし今の話を聞いてちょっと難しいなと思ったらお問い合わせ願えればいいですもんね。
はい、あの検診はですね市内以外も OK だそうです。
そうなんですか。
そうなんです、
そういうのもなんか便利ですね。
そうですね、ただ対象は市内に住んでいる20歳以上の方なので、そうなってきます、はい、
わかりました。郵送で提出する場合も健康増進課にということですね。
あ、そうですね、そちらはあの住所は郵便番号 509-0203、はい、下江戸、
うん、
50576番地、うん、蟹市子育て健康プラザマーノ宛てに送ってください、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。でですね、はいはい、この6ポイント貯まったらどうするかと言いますと、
うんうんうん、
チャレンジシートを提出します、
うん、今みたいに郵送でもいいし、はい、持っててもいいし、
そうです、は
い、
郵送は健康増進課、
はい、
で提出先あの直接持っていくときは健康増進課か国保年金課、はい、そして各地区センターで提出してください。
地区センターでも取り扱えるのはありがたいですね。
いいですよね。その後は特典をゲットします、はい、
おお、これも楽しみがまた、
はい、
ありますよね。
この特典というのがですね、うん、岐阜県内の協力店をお得に利用できる、うん、ミナモ健康カードというものです、
うん、へー、そういうカードがあったんですね。
そうなんですよ、うん、さらには健康グッズや県産品が当たるチャンスもあるんです、
うん、やら、これはあれですね、ダブルチャンスみたいな感じですね。
そうですねあのチャレンジシートを提出すると、はい、抽選の申し込み用紙が受け取れるので、うんうん、ぜひそちらにもご応募ください。
そうですね、ぜひご応募いただきたいと思います。
はい、
まあ、あの詳しいことはね市役所の方に問い合わせ願ってもいいと思いますけれども、まあ、この細かなことはこれからいろいろご案内していくと思うのでね、
はい
はい、楽しみにご覧いただきたいと思います。
そうですね、ホームページにも蟹市のホームページにも載ってるので、うん、改めてご確認したい方はそちらをご覧ください。
でこの中でねちょっとなんていう方もいらっしゃいますけど、この中でもポイントはゲットできるんだよね。
そうなんです、コロナ禍で検診や講座を受けに出かけることに不安をね、うん、持たれる方もいると思うんですが、
うんうん、
ボーナスポイントで、うん、食事や歯磨きなどの毎日の生活を見直すことだけでポイントゲットできます、
うん、ボーナスポイントっていう枠があって、食事や歯磨きなどの毎日の生活を見直すだけでゲットできちゃうポイントもあると。
そうなんです、こちらは自己申告制ですね。
いいですね
いいですね、
うーん、
面白くて、食事は毎食野菜料理を一皿以上食べるを1ヶ月間続けた、または続けている。
あ、やっぱり健康に関しては内容になってますね。
そうなんですよ、
まあ、その項目を見るだけでもちょっといい勉強になるし、
そうです、
いい情報ですよね。
ちょっとありがたいのが歯磨きっていうのもあって、
うんうん、
食後寝る前に歯磨きをしている
それで健康チャレンジシートに書いてあるの？
あ、そうです、そうです、健康チャレンジシートに一緒に検診とかと一緒にちゃんとボーナスポイント欄が書いてあります、
う
ん、
あ、じゃあまず健康チャレンジシートを手に入れて、
そうですね、
中をよく読んでもらうと面白そうですね。
はい、ぜひ 皆さんゲットしてください。
楽しみながら取り組めるっていうのがまた魅力かもしれませんが、
はい、
これはいつまでですか？
はい、取り組み期間は来年令和4年の2月18日金曜日までとなっています。
まだまだ余裕ですね。
そうなんですよ。やっぱりコロナ禍や梅雨でなかなか外出できない時期、うん、だからこそ今のね自分の健康のことを考える時間を作ってみるのもいいかもしれないですよね。
そうですね。なんか運動不足になっちゃって太っちゃったっていう言葉をね、うん、話を聞きますけども、
はい、
このあたりも改善できそうですね。
そうですね。いろいろな検診だったりボーナスポイントもありますので、うん、皆さんぜひチェックしてください。
ぜひぜひ皆さんこんなお得な情報を使わなきゃ損ですよ。
損ですよ。これを知って私も、うん、父が結構検診とか行ったりしてるので、バッチリじゃないかと思って、
はい、じゃあお父さんの分を娘が一生懸命準備をして、
あ、チェックはしますね。こういうのがあるんだよお父さんって言って教えてあげたいです。今日もちょうど検診行ってて、
あ、本当、
ちょっと面白いですね。ちょうどぴったりなことを話してるんで。
ちゃんと受けてるかなお父さん。
受けてますね。
さあ、いい情報本当にありがとうございました。はい、そろそろ時間も迫ってきたようですよ。今日もたくさんの情報をいただきました。
はい、はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、
はい、
次回は6月10日です。お楽しみに。
もう6月になっちゃいますね。
本当ですね、あっという間です。はい、ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまた
ルンルン。